今日も明日もポジッピー。はい、皆さんこんばんは。パーソナリティののりさんこと森崎のりまさです。この番組はポジティブハッピー、略してポジッピーなパーソナリティ私のりさんが仕事や社会貢献活動に熱いゲストをお迎えして、活動のやりがいや面白さを語っていただく番組です。なかなか仕事が続かない、仕事にやりがいを感じないなどなど、そういったお悩みがある方へのヒントや何かきっかけになればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストですが、体美人の吉田由紀さんをお迎えしております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。トークライブメリー夢の種。はい、それではですね、もう早速なんですけれども、体美人の吉田由紀さんをお迎えしてお話ししたいと思います。吉田由紀さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もう早速なんですけど、
はい、
吉田由紀さん、
はい、
体美人ってどういうこっちゃって感じなんですけど一体どういった活動されてるんですか？
はい、体美人、おこがましい感じが
いや
するかもしれないですけど、まあ、顔は美人かどうかはちょっと置いといて、体を美人にすることは誰でも可能やなっていうところから
はい、はい、
体美人っていう風にちょっとなんていうかな、タイトル、
はいはいはい、
肩書きみたいなのを
肩書き、ね、
はい
はいはい、
乗らせていただいております。
それはもう、じゃあ体をまあ美人にしましょうっていうことなんですけど、
はい、
それはどういったなんか切り口でこう美人にしていく感じなんですか？
あ、私ね、東洋医学がめちゃめちゃすげーっていう風に思っていまして、で東洋医学って体のことをこう自分でなんとかできる、まあ学問って思ってる人も多いかもしれないですけど、情報なんですよ。
情報なんですか、あれは。
そしてあれは使った方が得なんですよ。
なんかね、まあまあ僕らというか、僕はね、その医学って言ったら、なんか病院のね、イメージで、お医者さんに診てもらって、なんか薬出してもらってみたいな、なんかそんなイメージなんですけど、なんか東洋医学ってまたちょっと違いますよね。
そうですね。あ、本当、情報、ちょっと待ってくださいよ。実際に、あのお医者さんが東洋医学をのいろんなもの、例えば漢方とか、
はい、
もしくは鍼灸師さんやったらツボとか経絡とか、はいはい、そういうのを使って治療することも、その方がメジャーやと思うんですよ。でも私がやってるのはその考えっていうのがあって、
はいはい、
大元の考えがあるんですけども、はい、それをみんなが知ってたら、日常から体整えられるやんっていうのがあって、
はいはい、
だから馴染んだらめっちゃすごいっていうのが
馴染ませるみたいな、
その考え方に馴染んだらっていうからな。ちょっと分かりにくいんで例を一個言うと、例えば風邪ひいたら、病院に行って鼻水とか咳を止める、もしくは熱を止める薬をもらったりするじゃないですか。
もらいます、もらいます、
それが普通の病院でやることだと思うんですね、でも東洋医学って風邪をひいた時に熱が出てるっていうことはどういうことっていうのをまず自分で考えたりとか、鼻水はなんで出てんのとか、その仕組みの方を見ていくんですよ、だから、熱が出てるんやったら体の中で何かこう燃やしてしまいたいものがあるんかもしれへんとか、っていう風に考えたりとか、もしくは鼻水があったらこう体の中で余分な水分があるんやろうかとか、
ああそういうことですか。
考え方がだいぶ違うんですね。
へー、
なのでそれが日常でその情報を使えるようになったら、もうお医者さんにそんなに行かんでいいかもしれんっていう。
これ、あ、そういう感じなんですね、だから自分の体をこうより深く知るみたいな。
そうそうそう、そうです、そうです。
あ、ちょっと勝手にまとめましたけど、合ってたんかな。
いや、合ってるし、合ってるところもあるし、はい、なんかちょっと違うなっていうのが私の中で、はいはい、って思ったんですね、はいはい、こう自分の体をよく知るっていうより、はい、うん、体の仕組みをもともと知っておけば、
はいはい、
自分の体が何かトラブルになった時にどう対処すればいいか自分で考えられるっていう感じ。
あ、はいはいはいはい。じゃあもう本当に、ね、病院に行かんで済むことがいっぱい増えてくるかもしれない、よく分かっていれば。
はい、そう思います。
へ、え、実際それは、なんかどういう形でこう、広められていってるんですか。
あ、私がやってるのは、まあ、今めっちゃやってるのがインスタグラム、
インスタね、はいはいはい、
インスタで4コマ漫画を書いたりとか、
はいはい、
あと手書きの文字を画像に、画像じゃない、映像に撮って、
はい、
でそれもアップしたりとか、もしくはこうインスタのライブでお昼の10分間、はい、平日の12時半から10分間の番組というか、
はい、
ライブをやったりとかをしているのが一つと、
はい、
最近始めたのがクラブハウス。
おお、クラブハウス、はい、今ね話題の、
話題のなんかスタビアとか聞いたことあるけども、はいはい、私の中では今すごい熱くって、
うん、
それも、夜の9時から30分、東洋医学のことを教えてくださいって言って、
はい、
こうまずは何でもないというか生活の話とか本を読みながら東洋医学にどう関係するかということを言いながら、その東洋医学に詳しい人が入ってくるのを待つみたいな、
はいはい
はいはい、
なんかちょっと いっぱい質問したいことが出てきたんですけ どうぞどうぞ。まず、その4コマ漫画はもうご自身で、吉田さん自身が書かれたやつなんですか。
あ、そうなんですよ。
すごいですね。ちょ東洋医学もだあれですけど、書いてることもすごいですね。そっちもすごいですね。
ありがとうございます。もともとデザインっていうかな、あの大学の時に洋画を専攻していて、
はい、
美大に行ってたんですけど、
はい、おお、そうなんですね、
はい、でその流れで印刷会社に働いて、
はいはいはい、
でこれちょっと東洋医学に出会ったきっかけになっちゃって、うん、話長くなるんですけど、
いやいや話してくださいそこも掘りましょう掘りましょう、はいはいはい、
そうで、デザインじゃなくて印刷会社でデザインのこととかしてたんですけど、うんうん、結構こう印刷会社ハードであ
ーそやっぱり忙しいんですか。
忙しくってでちょっと体調崩して、でもね、分かりやすい崩し方じゃなかったんですよ、体の体調の崩し方、
はいはい、
すごい息が浅くなって、なんか息しにくいっていう状態やったんですよ、でも過呼吸でもないみたいな、でもう背中を上げてまで上げて息をするみたいな、普通に息できひんくなってきて、これはもうそれが35歳ぐらいだったんですけど、このままじゃ余生を生きられへんと思って、で健康診断の時にお医者さんに聞いたんですよね、
はい、
あの息しにくいんですって、
はい、
でそしたらお医者さんはあの胸を聞いてくれて、肺と心臓普通に動いてるから大丈夫ですよっていう風に言ってくれたんですよ、
はいはい、
でもその言葉が私にはあの普通に動いてるから何もできませんみたいな風に聞こえて聞いて、でじゃあどうすればいいやろうと思って、お医者さんには頼ってられへんかもしれないと思って自分でできること探そうと思って、
はい、
で体を動かしたりとかで体操をし始めて、まあ、結構経絡とかツボとか刺激する体操に出会って、
はいはい、
でそれをこう人に教える側になろうって思った時に、
はい、
あのベースに東洋医学があって、
うん、
で東洋医学勉強していったらすごいやないかってなって、そして東洋医学のことを深く見ていったんですね、
はいはいはい、
まあ、それがこうあの東洋医学と出会うきっかけ で、
へ、
はい、でなんで横まで発信してるかって言ったら、
はいはいはい、
東洋医学難しいんですよ
そこか、そこから4コマに行こうと思ったわけですね、
はい、もう漢字は見たことないし、うんうん、読み方もなんか同じ音やのに違う意味が何個もあったりとか、
はいはい、
うん、あとなんかこう なんていうかな、情報がいっぱいあるんやけど、それをこう一つ一つ字では私の中に入ってこへんかったんですよ。
あーはーはー
なのでじゃあイラストにまとめてみようとか、
はい、
キャラクターにしてみようとか、
はいはい、
でそういうのをやっていって、まあ、自分だけで勉強してても入ってこないっていうか、
うん、
まあ、
うん、
入っては来るけども、あ、そうなんだなっていう感じあったので、じゃあアウトプットで4コマにしてみようっていうので、
うん、
どんどんどんどん4コマで発信するようになったんですよ。
へえ、うん、これでもインスタと相性絶対いいっすよね。
そうですね、結構あの体ちゃんと私っていうタイトルでインスタの方はやってるんですけど、
はい、
あの可愛いですねって言ってもらったりとか、
はいはい、
結構吉田さんの絵好きですって言ってもらったりとか、
うんうんうん、
でよっしゃってでも結構ねイラストが人の邪魔にならへんように工夫はしてるんですよ、うん、
はいはいはい、
なんかこう私絵うまいでしょみたいな絵やったら鼻につく人がいるかなとか、まあ、私が鼻につくんであのできるだけこう偏りのない絵にしようとか、うんうん、まあ、実は結構工夫してます。
あそうか、うん、いやでも、まあ、ちょっとこのまま話ちょっと飛んで申し訳ないですけど、
いい、
まあ、実はねあの吉田由紀さん、ね、本出されてますよね。
あ、そうなんですよ。
でちょっとね、まあ、もちろんですけど購入させていただきまして、
ありがとうございます。
でちょっとね見させてもらったんですけど、
はい、
まあ、この本もね、当然ですけど4コマ漫画になってますよね、は
い、そうなんですよ。
これ、まあ、いいですね。
そうでしょ
自画自賛、いやいや自画自賛していきましょう。
いやでもこれ
いいと思う。
はい、ありがとうございます。いや、うん、このとこれもなんかちょっと制作秘話なんですけど、
はいはいはい、
何個かあるんですけど、
うんうん、
まず最初に作った時に、ね、これちょっとお金の話っていうか宣伝みたいにやらしい話。
いやいやもうやらしくいこう、やらしく
やらしい話なんですけど、うんうん、まあ、まず本があったら自分がこうすごい人のように人には見られるかもしれないとかちょっと思ってたんです
、うんうんうん、ちょっとそういう気持ちがあったわけですね。
そういう癒し感じの気持ちがあったんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、作っていて、その癒し気持ちを持ちながら作ってたら、なんかこう自分が気持ち悪くなってきて、
うん、
でこの実際に出版する前にあの内容を変えたんですよ。
あ、そうなんですか。じゃあ元のこうコンセプトからはちょっと違う方向に転換したんですかこれ。
いや、もコンセプトは変わってないんですけど、はい、内容が盛りだくさんになりました。
あ、増やしたみたいな
増やした。そう、なんでかっていうと、うん、この本を読んだ人が私に質問してきたときに私はその答えを持ってなあかんと思うそういう癒やしい考えがあってで、その考えを変える前は、
はいはい、
ちょっとこの内容は入れんとこうみたいなケチくさい考えがあったんです。
ああやらしいそういうことか。
そうなんですよ。
そうかそうか、だからあえて小出しにしとけみたいなところがあったけど、うん、もう全部出してまえみたいな感じに変わったってこと
ですね、はい、そうなんですよ。だからその時持ってた自分の情報を全部入れ込んで、
はいはい、
もうこうですよあですよって言って、
はいはい、
で体のなんていうか直し方っていうかな、養生法っていうんですけど、はいはい、それも全部盛り込んでるんで、
お
これ見たら、うん、もう大体あ自分はこういう風にしたらいいやなっていうのが分かったりとかする内容になってます。
おお、すごいすごい本を手に入れましたね僕も。
はい、あのそういう風に見てください、
はい、これちょっとだけ宣伝しておきますわ。これね、体生き生き東洋医学ってね、東洋医学がカタカナ、これカタカナで東洋医学って検索したら、
はい、あ出ます
出ます、
うん、
あこれじゃあめっちゃ今興味持った方ね、もう そのままスマホで検索しましょう。東洋医学ね、
はい、
でカタカナ全部カタカナでね、うんうん、検索した吉田由紀さんが書いてる本で、え何だったっけ、どこで出てくるんです。アマゾンとかじゃない。
アマゾンでも買えますね。
出てくる、
うんうんうん、
あよならもうアマゾンでそのまま検索しちゃいましょう。
そうです ね。そしてポチッとやっちゃいましょう。
ポチッと、うん、ポチッとやっちゃいましょうなんかねもう全部出してはるみたいやから、もうね小出しに、ね、
そうなんです
よしようと思ってたところを、うん、もう出しちゃえっていうことで、
はい、
じゃあもうこれを読めばもうかなりもうこうなんていうの、漫画で分かりやすく、
うん、そうなんです
よ、 より深く分かる、
はい、
だからいい
イラストやから文章ではこう表しきれへん内容 うんうんうん、なんかこう血液が体の中を通ってますっていう風に表すのも、うんうん、イラストやったらこう一コマで終わるじゃないですか、
はいはいはい、
だから語彙力なくても大丈夫みたいな
そういう理由もあるのかな。
そうなんですよ。あ、だからそうそうそう、あの難しい言葉一切載ってないですよ。
なんかでもさっきのありましたよ、なんか経絡とか、うんうん、あんなもあるでしょ。さすがに
経絡とかの話はちょっとだけ載ってます。でもその経絡を使って治療することはその専門家の仕事なので。
あ、じゃあもっとそこ、そう、そこの話よりももっともっとこう 手前というか分かりやすいところで話してくれてる感じなんですよね。
そうです、そうです。ああ、体の作りとか仕組みとか働きとか、うんうん、何って思うかもしれないですけどそんな考えたことない人の方が多いと思うんですよね。
あ、そうそうそう、うん、全然考えないです。
そうでもそんな風な仕組みになってるんやったら、はい、あ、じゃあ、あ、こういう風な生活したらいいかなとか、はいはい、こう自分でこう改善法とか導けるように、うんうん、こう体の土台みたいなことをギュッとまとめてる本
です。でもなんかその東洋医学ってやっぱ本当に、ね、うん、難しい専門用語がすごく多いから、うん、結構そのなんか なんていうのかな、多分僕目線で言うと、うんうん、ほんまになんか不思議な感じ、なんていうの、あの、すいません、僕も語彙力ないなんかだって壺とかが押して、うんうんうん、なんか良くなるってなんかこうおまじないじゃないのみたいなね、
うんうんうん、
なんこんなん言うたらちょっとねあかんかもしれないですけど、うんうん、なんかそういう感覚もあるじゃないですか
わかります。
でもなんかあるわけでしょ、やっぱりちゃんとね、うん、その東洋医学の中ではいろいろ根拠というか、
ね、ある、ありますね。そしてそこまでまだまだ勉強が必要なんですけど私も、うんうんうん、でもなんていうかな、私体をこう触ってほぐすっていうことも仕事にしているので、うんうん、その時に考えるのってやっぱ骨と骨をつなげてるのは筋肉やし、うんうん、筋肉が動くようにあの指令を出すのは神経 で、
うん、
で筋肉が動くためにエネルギーが必要だから脂肪があって、うん、でそれを守るために皮があって、
うん、
で、まあ、栄養を届けるために血管必要やねとか、
うん、
でその何っていうか栄養を作ったりこう処理するのに内臓必要やねとか、
うんうん、
構造があるんじゃないですか、
うんうん、
でそれも骨は一つじゃないしたくさんあるじゃないですか、はいはい、まあ、300以上、え、もっとあるか忘れたけど、うんうん、ざっくり
めっちゃざっくり、
まあ、でも一つの筋肉じゃなくてたくさんの筋肉が連なって、うん、あの一つの私の体っていうもの出来上がってるじゃないですか、
はいはい、
その連なりの途中で何かがあったりとかしたら、うん、そこがこう動きにくくなったりとか、
うん、
でそれがこう体の中心に近いのかもしくは手足の遠いところで起こっているのかで、
はいはい、
こう不調の具合が変わってきたりとか、なのでつらなってるのをこう分解して考えはったんやなって
あ、うん、あ、そうか。なんかでも不思議ですね、すごいその医学とかじゃなくても、うんうん、なんか人間の体の不思議さを感じますね。なんか今の話聞いてるだけでも。
そうか
。すごい、じゃあいろいろこう役割分担してるんですよ、人間の体って。
あ、そうなんですよ。たくさん役割っていうか働きって私は言ってるんですけど、
はいはい、
まあ東洋医学の考え方で五臓っていう考えがあって、
はい、
五臓って五臓六腑の五臓なんですけど、うん、
聞きます、うんうん、はい。
ね、日常に入ってるでしょ。
入ってる。五臓六腑で五臓って？
五臓って肝心脾肺腎って言うんですよ、
はい、
何それって思いました、
はい、ちょっと思いました、はい、
じゃあ肝の下に臓ってつけてください。
肝臓、
あ、うん、心の下に臓ってつけて、
あ、心臓や、うん、あ、そういうことね。
そう、
はいはい、
脾の下には脾臓、
あ、脾臓、うん、脾臓って、
まあ、胃の近くにある脾、あの消化器、消化液とかそんな出してくれる。
肝臓、心臓、脾臓
で、肺は肺臓って昔は言ってましたよね、はいはいはい、で腎臓、
腎臓、あ、うん、
でその臓ってつけたら、はい、体の中の臓器のことを思い出すと思うんですけど、
はい、うんうん、
東洋医学は臓器とは違うんですよ。
おうおうあ今の前振りで全然今臓器がと 思い込みましたよ今も
思い込みましたよ、ね、したよ。だからあかんと思って今すごい訂正入れなのって
一気にそこでちょっと東洋医学の方にガッと持ってくるんですね、ここから。
そ そうです、
はい、どういうことでしょうか、まあ、でも
肝臓は肝っていう働きを主にしている臓器なんですよ、
うんうん、
肝っていうのには働きなので、
うん
うん、どんな働きをしているかっていうと、うん、まあ体の中にある気とか血とかを、うん、こう体の隅々までまんべんなくこう、はい、ふわーって届けるっていう働きをしてるんですよ。
おー、はいはい、
うん、でその働きに近
い
臓器が、
は
い、あ肝臓だよねっていうのを、
はい、
こうとなんていうかな、あ蘭学っていうんですか、江戸時代かな、
うんうん、
に海外から西洋医学が入ってきた時に、うんうんうん、こう訳する時に、
はい、
あこれは肝の働きをしている臓器やな、肝の臓、肝の臓、肝臓みたいな、
はいはいはいはい、
で今はもう西洋医学の方が日常にがっつり入り込んでいるので、うんうん、肝臓のことしか知らないじゃないですか。
そうですね、
うん、だからもうそっちの方にこう直結するんですけど考えは、
うんうん、
でも東洋医学の考え方がそういう働きのことをそういう風に言うやなっていう風なことさえ知っていれば、
うん、
なんかちょっと違う風に体を見れるようになるんですよね。
あそうか、
うん、
もう肝臓イコール肝臓じゃないけど、なんていうの、うんうん、これは肝臓ですっていうことじゃなくて
うんうん、うん、
ちょっとこう一歩引いてじゃないけど、うんうん、役割としてというか、
そうなんですよ、
認識しましょうって感じなんですかね。
そうなんですよ。でその肝の経絡は体のあのなんていうかな側面に通ってたりとか、
うん、
肝臓のとこちゃうやんってなりますやんなりません。
肝の肝臓の経絡っていうのはなんかあのそういうツボ的なあれなんですか。
ツボ、ね、経絡は、うん、あのエネルギーの通ってる道やと思ってください。
あじゃあ肝のエネルギーが通ってる道は肝臓と違う全然違うところを通ってるみたいな。
肝臓も通りながら全体的に通るって感じですね。体を上下に、
あじゃあ役割ごとにその通ってる道がちょっと違うわけですね。
違うんですよ、うんうん、
あ
だから、うん、そう手を触ったのに肩こりが治ったとか、う
ん、あだからさっき言ってたそのツボにちょっとつながってくるわけですよね。
そうそうそうそう。でそのツボっていうのは経絡の上に乗っているポイントなんですよ。
うんうん、
うん、
ああそういうことか。
そういうこと
ちょっとこれ今全然なんかこねえちょっと僕の声だけで全然分からへんと思うけど、あそういうことかってちょっと今完全にひらめいたというか感じがあったんですけど自分の中で、あそういうことね。
そうなんです。
なんかそのとこが通ってるからツボなんですね。
そうそうそう、その経絡でつながってるから、
うんうんうん、
違うところのツボを押しても、うんまあ、肝の経絡上に乗っているツボをポチッと押すっていうのはなんかボタンみたいですけど、うんうん、ちょっと違うけど、うんうんうん、温めたり、うん、こう針で刺したりとかしてみたら、うん、肝の経絡上にある何かに影響があったりとか、うん、目につながってたりとか、
うんうんうん、まあでも確かに目え？なんやろ、いろいろつながってますもんね。すごいざっくりざっくり言うけど、じゃじゃ だってなんかもうすごい素人的なこと言うと、うん、なんか肩こりが頭痛とつなんかあったりとか、うんうんうんうん、歯が痛くなったりとか、うんうん、なんかあるじゃないですか。
ありますあります。
あれもまあそういうことに、
そうなんですよ。なんか
そんな感じでしょ、
うん、
きっと、
うん、
ね。
そうです、
うん。
だから体感としてはみんな感じてるんですけど、
うんうん、
でもそれがなんでか知らへんから。
うん、
あの突然東洋医学の情報というかその話をされたら、え何それ怖いみたいな感じで言い出して、実際にはこう自分の肉体で感じているんですよね、
うんうん、
でもそれをその情報知らへんだけで、
はいはい、
なんかこうまるで別物のように言ってるのってめちゃめちゃもったいなくないですか、
うん、なんかでも多分その実感はあるけど、
うん、
理解というか理屈がわからないというか、うん、だからなんかちょっと敬遠する人もいるんかもしれないですよね。
そうですね。
もったいないですね。
もったいないです。めちゃめちゃ、
うんうんうん、
あとなんかね、人任せにするより自分でちゃんと見た方が安心じゃないですか。
あ、うんうん、あそうか。でもね、 その言ってた、うん、その病院に行って、うん、こんなしんどいのに大丈夫ですよみたいな一言で終わらせられてしまうよりかは、うん、自分なりにちゃんと、ね、うん、なんかこう、うん、自分を知るというか勉強するというか、
なんかこう仕組み、うん、体の仕組みさえ知ってたら、うんうん、自分がどうすればいいかっていう見当がつけれるんですよね、
うんうんうん、
じゃあなんかいろいろ自分の中で工夫ができるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれも知らへんうちに、なんかこれ肩が痛いから、なんか肩は、ね、普通に肩こりあるから大丈夫、はいはいはい、なんか胃が痛いからなんか体悪いんやろうかとか言って病院行って、うん、胃潰瘍ですね、それだけで終わらせられて、ひょっとしたらもうちょっと何か違うことがあるかもしれへん。胃潰瘍の薬を飲んだからといって、うんうん、原因っていうか要因、うん、根本的な原因は解決できてないから、うん、繰り返すと思うんですね。
そうか、
でもやっぱりこう外外因っていうか外の原因、
うん
うんうんうん、ストレスになる出来事があるやったらそれをちょっと軽減するように生活ちょっと変えてみましょうとか、はい、うん、それもお医者さんに言われなくても自分で気づけるっていう、
ね、ああそうかそうか、いやいやいや、わかりました。ちょっと僕もこの本を読んでみたいと学んでみたいと思います、
はい、
はい、まあ、ちょっとねいい時間になってしまいましたんで、そろそろねエンディングに、ジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
はい、
トークライブレディオ夢の種。はい、吉田由紀さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、本当にいろいろもっと深掘りしたかったんですけどなかなか僕もいい質問ができなくてあれですけども、いやいや、なんか最後に宣伝とか、まあ、ちょっと間もね宣伝入れましたけども、何かこう活動されてることをお話ししていただければなと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。はい、インスタグラム、さっきも言ったんですけれども、体アンダーバー美人っていうアカウント名でインスタをやってます。そして最近クラブハウスもやっていると言ったんですけれども、こちらはアンダーバーなしのカラダ美人っていうローマ字ですねでやってますので、
はい、
東洋医学難しそう、私には関係ないわって思っている方も日常でどういうふうに使えるんやろうかっていうことを話しているので、うん、ぜひ聞いたり見たりしてください。あとさっき紹介していただいた東洋医学っていうカタカナの本ですね、4コマ漫画の本もやってます。あとその東洋医学の関係で体をほぐす教室も、梅田のグランフロントじゃない梅田と豊中でやってますので、うんうん、そちらも参加ください。あともう一個だけ、
はい、
もう一個と言って今スコンって抜けましたね何やったかな、
まあ、いいか、
まあいいか、あ、分かった、東洋医学の講座をよしよし、うんうん、オンラインでやってます。
お、
はい、でこれ本にいい、ね、基づいているので、
うんうん、
東洋医学のイロハっていうので 1,2,3 あと4も、うん、これを受けたら大体自分の体の構造とかも全部分かるようにまとめてますので、それはインスタから予約できるところにリンクを貼ってます、
うんうん、
なのでそこに行ってください。
まあとりあえずインスタでつながって、
はい、
ね、情報収集してもらって、ね、何か活動を、ね、うん、参加してもらえたらと思いますんで、どんどん興味持ってもらえたらと思います、はい、東洋医学ね、よろしくお願いします、うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それではまた次回も日曜日の同じ時間にお会いしましょう。ポジッピー。